ジャパン編集部でビューティーを担当している和田です。
同じくビューティーを担当している沼です。
よろしくお願いします。今回少し長めにお休みをいただいてしまったんですけれども、ポッドキャストをより多くの人に興味を持って聞いてもらえる内容にブラッシュアップしたいなと思って、構想を練る期間とさせていただいておりました。
はい、
はい、
ちょっと大変お待たせしてしまいまして、
はい、お待たせしてしまい
失礼いたしました、はい、申し訳ございませんでした、
はいはい、今後は基本的にビューティー編集部内で編集後期だったり取材の裏話的なものを話していけたらなと思っています。
はい、
今後も企画に応じてゲストスピーカーもお呼びできたらなと思っています。
はい、
改めまして
よろしくお願いします。はい、じゃあ早速最新号で、
はい、ビューティーの最新号が6月22日に発行された2026年上半期ベストコスメ特集となっておりまして、こちらについて今回お話できたらなと思います。
はい、ベスコスは半年に1回出していて、和田さんはこう、ベスコスの担当になられて何回目ですか？はい、
そうですね、私が、2025年上半期から担当になり、うんうん、今回で3回目になってます。
なるほど。ちょっと何回も言ってると思うんですけど、改めてベスコス、はい、WWD のベスコスの特徴は何ですか？
はい、ありがとうございます。そうですね、 WWD のベストコスメは誰かがおすすめするとか選ぶっていうものではなく、実際 の売上のデータに基づいた企画になっておりまして、全国の百貨店、ドラッグ&バラエティストア、 EC と3チャンネルに、アンケートを取りまして、実際に売れた商品を集計して上位3位を表彰するという企画になっています。今回は、合計42店舗のバイヤーさんたちにご協力をいただいて、はい、今期最も売れた商品というものを表彰しています。
そうですよね、なんか私はベスコスは担当していないので、いつも読者としてちょっとどんなランキングになるのかなとか楽しみにしてるんですけど、結構こうブランドの方とか広報の方にもすごい注目してますっていう風に言ってくださることが多いので、はい、
嬉しいです。はい、
手前味噌な感じになっちゃいましたが、はい、
いえいえ、すごい嬉しいです。
あ、今期は3回やられてて多分いろいろ感じることがあったかなと思うんですけど、今期なんかどんな印象でしたか？
そうですね、はい、今期の傾向としてはやっぱり物価上昇だったり世界情勢というところもあって、うんうん、割と消費者の方々もこう財布の紐は固くなっているのかなと思うんですが、そんな中でもこう高額な商品であっても実際にすごく納得できる商品っていうのはすごく投資されているという印象で、納得感みたいなところがキーになっているかなと感じました。
その値段に対して払ってよかったなって、買ってよかったなって思えるこう対価をこうブランド側が示していたり、それをまあ技術だったりいろんなところでのコミュニケーションだったりすると思うんですけど、そういう気持ちの部分での納得感って感じですか？
そうですね、はい、今言ってくださった通りで、例えばリファのトリートメントアイロンは専用セラムをセットして使うっていうヘアアイロンになっていて、これがセラムとセットで38,500円と割とお高めな価格ではあるんですが、毎日使うヘアアイロンでこうトリートメントミストで髪をケアしながらストレートにスタイリングできるっていうので、すごくこう利便性もあり支持された商品になります。
うん、確かに今すごい髪質改善も結構流行っていると、
そうですね、
お聞きするので、確かにそういったニーズもありそうですね。
で本当に感情にこう結構しっかりとアプローチするっていうのも、ブランドの方も意識しているのかなと思うんですが、美容液だとクレドポーボーテのセラムエクラ S2 という商品が、はい、これも4万円超えという美容液で、とても素敵な価格になっているんですが
素敵
な価格になっているんですが、エビデンスだったり使用感とかを、店頭で丁寧に接客することで 顧客の皆様がすごくこう納得して購入につながったというふうにお聞きしています。
うん、なるほど。どういった価格帯であっても、まあ、それに応じる納得感っていうのが、
そうですね、
チャンネル問わず、
はい、
重要な感じなんですかね。
なんかコスパ重視とか、あとはタイパとかいろんなあの効率を求めるあの、まあ、トレンドというか傾向もあったかなと思うんですが、今回よく見て取れたのがその値段とかというよりもこう自分がその商品をステップに取り入れることに納得できるかっていうので、例えば時間がかかるような商品であったとしても、そのスキンケア取り入れることでこうリチュアルみたいな、こうちょっと自分を慈しむような時間にするみたいなことであれば、こうそれにその価値に納得した商品は選ばれるみたいな傾向があるのかなと思いました。
なるほど。今回こうバイテバあすみませんベスコスとしてなんか新しくした入れた企画とか、なんかリニューアルした点とかはあるんですか。
そうですね、今回大きくリニューアルしたのが、近年だとあの百貨店の新商品の1位から3位をあの前の方からこう紹介して、でドラバラと EC の、1位の商品っていうのをまとめてご紹介するみたいな、はい、あのフォーマットをここ数年取っていたんですが、今回は百貨店とドラバラと EC の1位の商品っていうのを部門別で紹介するというふうにしておりまして、
うん、
本当に各チャンネルの1位が分かる、チャンネルによっての共通点だったり違いだったりがより明確に分かるようなあのフォーマットに刷新しました。
なるほど。
でプラスして企画で新しく加えたものが、あのヒットの兆しというものを加えまして、これがあのアンケートにご協力いただいているバイヤーさんたちからあの実際にこう売り場で動き始めているものだったり、成分であったりカテゴリーであったりとか、あとは変化を感じるような消費者意識みたいなものをあのヒアリングしまして、その今後のヒットをこう読み解く上であの何か参考になるかなと思い、これはちょっとまとめてみました。
うーん、なんかその中で特に和田さん的にこれはみたいなのってあります？これは次来る。
そうですね、まあ、本当にあのカテゴリーだとフレグランス、
あ
これはまあよくあのフレグランス市場好調っていう話はあの聞くかなと思うんですが、やっぱり実際バイヤーさんたちも結構そこについての言及は多くて、中でも割とこう高額なフレグランスが人気っていうのはあの実際にバイヤーさんの声でもよく上がっていて、そうですね、予算が上がっているっていうところはすごい、はい、印象に残ってます。
すごい本当に完全な消費者の意見なんですけど、
はい、
私もちょっと最近香水を買いまして、かなりお高めだったんですけど買っちゃったんで、すごい、はい、あの納得します。
納得しますよね。私もそういうのを聞いて、結構若年層のフレグランス予算が割とこう高く、はい、上の方たちとかからも
あ
の感じられるっていう風なお話は聞いてて、実際に割とそうなんだなっていうのは私もなんか体感で思ったりしてます。
うん、なるほど。その他次今後これはヒットするんじゃないかみたいな気になったところありました？
そうですね、やっぱり成分っていうところは引き続きすごく重要な要素になっているなと感じていて、あの成分買いみたいな言葉もすごく聞かれるかなと思うんですが、はい、やっぱりその消費者の美容リテラシーがすごく上がっていて、こう皆さん自分の肌悩みに対してどんな成分だったらそこにアプローチできるかみたいなところもすごく敏感にキャッチして、そこで商品を選んでいるっていうのはすごくバイヤーさんもおっしゃっていて、中でもやっぱり有名なのが PDRN とかナイアシンアミドとかもよく聞かれますけど、そういったところに加えてその日本の古来の、あの伝統技術でもある発酵っていうところもすごくあの年々注目を浴びているなと思っていて、発酵成分を搭載したクレンジングとか化粧水みたいな、はい、でそこも、はい、合わせて、まあ、成分という括りでの注目ポイントかなと思います。
うん、確かに。あの一定なんかこう PR の方とお話ししたりすると、うん、ちょっと成分トレンドまたちょっとなんていうかね、 一旦ちょっと成熟しきったんじゃないかみたいな話もあったりするんですけど、なんかこうどうしていく感じになりそうとかありました？
今後成分のそのまあ選び方もそうなんですけど、まあ、どのように肌に届けるかっていう、まあ、デリバリーシステムみたいなところの設計であったりとか、
はい、
あとはどのような体験価値にこう結びつけるかみたいなところもすごく差別化のポイントになってくるかなと思います。
うーん、なるほど。いつもやっぱベスコスの号はちょっと表紙が私は誰になるのかなって勝手に気になってたりするんですけど、
はい、
今年は今年じゃないですね、はい、今期は、
はい、今期は俳優の板垣李光人さんに出演していただきました、
うんうん、なんかこれ板垣さんにこうお願いする経緯とか理由とかってなんかあったんですか？です、ね、男性っていうのも結構
そうですね、うん、やっぱり まずその美容が性別問わず広がっているっていうところで、女性に限定しなくてもいいんじゃないかなっていうのは頭にありまして、でそこから、まあ、こう美容に対する関心がある方っていうのをいろいろと調べていて、で今回このすごく注目の俳優でもいらっしゃる板垣李光人さんにお声掛けさせていただいて OK をいただいたという感じになっています。で結構板垣さんがすごくこうご自身の言葉で語られるというか側面があるかなと思っていて、そういうところもすごくこう説得力とか透明性とかもこう、
うん、
この WWD のベストコスメっていう企画ともすごくマッチするかなと思って、はい、今回はお声掛けさせていただきました。
なるほど。なんかメイクとかどういうメイクにしたとかありますか？表紙
今回はメイクは本当割とナチュラルな感じで、はい、どちらかというとこうインタビューでも中面でこうインタビューさせていただいて、そちらでもお話しいただいてるんですけど、こう美しさって表面的に何かを乗せること以上にやっぱりこう内側からにじみ出るものみたいなところもある、
うん、
で板垣さん自身もそういった哲学持っていらっしゃるっていうのもあり、内側からこうにじみ出るような強さとか凛とした美しさみたいなものを表現する表紙になっております。
なるほど。すごいこうすごいくこう装飾していくっていうよりかは、
そうです
ね、その人自身が持つ、
そうですね、はい、その人の美しさを引き立てるみたいな、引き出すみたいな、はい、メイクになっています。 WWD のベスコスとしてもう一つか二つぐらい強みになるのが、うん、まあ、実際に売れたものを集計しているっていうので今期をまとめた結果になっているんですが、これに対してその集計結果を見て美容家3名の方に今期の分析とあと来期の予測っていうところを部門別で寄せていただいていて、なので本当にこれを見れば今回どういった商品がどういった理由で支持されて今後はこういうものがこのカテゴリーでは来そうだよねみたいなところまで一気通貫で分かるというふうになっています。でプラスして編集部の方で特にこう注目した商品についてはブランドに取材を行っていて、どういったプロモーションで売れたのかっていう、こちらは本当プロモーションに焦点を当てた取材となっております。でポップアップであったりだとか、あとはデジタルでのコミュニケーションだったりとか、紙面タイアップとかもそうなんですけど、いろいろなこう策を講じて実際の売り上げにつながったっていうところで、この背景から1位を取ったその結果までが全部こう見えるっていう風な、はい、構成になっています。
なるほど。なんか和田さんが取材した中でこう印象に残ってるブランドとかありますか？
そうですね、今回はいろいろとあったんですが、
いいですね。
いろいろとあるんですけれど、
はいはい、1個に絞るのがちょっと難しい。
今ちょっと2つパッと思いついてるのがあって、
はい、
1つが、フレグランス部門のコスメデコルテの商品と、あとシャンプーコンディショナー部門のジル・スチュアートビューティーなんですけど、これがどちらもこれまでに出した香りの限定復刻だったんですね。で割とこう SNS とかでは幻の香りの復刻みたいな感じでにぎわいを見せたりとか、ブランドも、はい、そういったところのコミュニケーションを強化して、やっぱりこれまでにもこのその香りをこうその香りのファンだった方たちにも訴求できるようなデジタルでの施策を打ったりとかっていうのが、はい、印象に残ってますね。やっぱりこういう、なんだろう、ちょっと懐かしさもあったりとか、ずっと好きだった香りみたいなものが限定で復刻されると、まあ、そこに注目も集まってまた売り上げを伸ばすっていうのがあるんだなっていうのが、はい、
確かにこう解雇的なものは結構いろんなところでトレンドというか、なんていうんですかね、流れとしてありますよね。こう確かに消費の流れでもそうですし、なんか発酵とかも、まあ、解雇あの昔に戻るというか、うん、みたいな話にはありますよね。そうです
ね、うん、まあ、ファッションとかの、
そうですよね、
もそうですよね、リバイバル的にでもう一つ、はい、すごく面白かったのが、
はい、
アイメイク部門のエチュセのマスカラです。
マスカラ、
はい、これが、まあ、すごくこう開発にいろいろとこだわられて、まずはこのマスカラのコームの形から、コームの形から新しくしてて、つぶつぶコームっておっしゃってたかなと思うんですが、そうですね、つぶつぶコームで、あのでこれが本当にあの若者たちがあのまつげを際立たせたいっていうそのニーズにすごく寄り添って、自撮りしてもたどりしてもまつげの存在感があるように仕上げるっていうのがあの今回のコンセプトになっていて、まあ、すごくこの、まあ、開発自体だったりテクノロジーも面白いんですけれど、この開発を担当された方があの SNS を持っておりまして、でそこであの開発から発売まで その秘話、開発秘話っていうのをあのご自身のイラストともに、イラストとともに紹介しているっていうのがすごく、はい、面白くて、特に今期印象に残りましたね。
エチュセって資生堂さんでし
たっけ。そうですね、はい、
面白いですね。
なんかそういったこう個々の商品だったりブランドの商品開発の方がそういった、まあ、イラスト使ったりだとか、こうご自身で商品開発としてのこうアカウント作られて、そこでこうさらに魅力を熱量高く伝えていくみたいなのが あんまりそんなに多くはない例かなと思ったので、すごく、はい、素敵だなと思って、こちらはあの、ブランドと取引先 あの商談だったりでも、その研究開発員の方の熱量の高い説明動画を作ったってお話もあったりとか、本当にあの開発に関わった方たちがすごく熱量をめちゃくちゃ注ぎ込んで作った商品なんだなっていうのがすごく取材を通して伝わってきました。
なるほど、確かにそういうのが伝わると現場感とかもあると、結構その人が開発したっていうのとか、
そうです
ね、伝わりますよね。
でそれで取引先の方でもすごくこう納得してもらえて、こう期待感があって、こう売り場につながったりとかっていうお話も、はい、お聞きしました。大事ですね、熱量を持って。
大事ですよね、
自分が作ったものをしっかりと届ける、
うんうんうん、確かに。なんか花王さんのデザイナーさんの SNS 見たことありますか。
ないです。
なんかインスタのアカウントやられてて、それこそ花王のデザイナーみたいな名前でやられてると思うんですけど、それがすごいあのちょっと見ちゃうというか、結構フォロワーもすごい、あ違う、花王で作るデザインっていうアカウント名でやられてるんですけど、
すごい
すごいですよね、
はい、
なんかこれとかもすごい、なんか通常の商品とかを届ける形とはまた別で、こうなんか花王っていう会社に対するこう何ですかね、親近感とか、なんか商品を買いたいみたいな気持ちにさせるな。 と思って。
でもやっぱりその出来上がった商品だけがあるよりも、やっぱどういう過程で作られたのかっていうところを、そのストーリー裏側みたいなのを知ることでもっと興味持ったりとかっていうのにはすごいつながるなって思いました。いや、
つながりますよね、うん、確かに物語性というか、
うん、
確かに。なるほど。あと大ニュースを忘れてましたね、
はい、
毎回としては、はい、1個なんとロゴですね、
はい、実は今期からベストコスメのロゴをリニューアルしました。
うん、
はい、今回のリニューアルの特徴としてはやっぱりあの WWD のベストコスメがどういった基準で表彰しているのかっていうのをもっと多くの人に知っていただきたいなっていうので、その本当に売れた商品っていうものをすごく訴求するデザインに、はい、変えました。
なるほど。なんかこれを言葉で伝えるのってすごい難しいと思うんですけど、どう訴求
そうですね
しているんでしょうか。
そちらについては本当にもう単純に文字を入れたんですけれ ど、
ど、
はいはい、その今まで、まあ、何年上半期下半期ベストコスメみたいな感じであのお伝えしてたかなと思うんですが、そこにもうドーンともう本当に売れた商品っていう風に入れて、うんうん、で、まあ、何々部門何位みたいな形で、実際にこのロゴを見ただけで、まあ、もしあのこのロゴをこうつけてる商品を見た消費者の方が WWD ビューティーのベストコスメを知らなかったとしても、
うん、
あ、これがついてるのは本当に売れた商品なんだっていうのがすごく一目で分かるようになっています。はい、でデザイン自体もあの大きく変わっていて、今回はその、まあ、ベストコスメを受賞したブランドとか商品に対する祝福、あとは輝きっていうものをテーマにしてダイヤモンドのモチーフで、はい、新たに作っています。でこれもあのただのダイヤではなく、実は WWD の頭文字の W をちょっとこう融合させたものになっていて、なので本当にもう唯一無二の、はい、デザインに
仕上がっています。なるほど。
やっぱりいろいろな、まあ、媒体であったりプラットフォームがベストコスメっていうのをこう本当にどんどん多くあの打ち出している中で、実際にじゃあ WWD ビューティーのベストコスメは何を基準に選んでいるんだっていうのがしっかり届けられたらなと思って今回の、はい、刷新に至りました。
うん、そうですよね。ちょっとこれを見ていただいたら、ね、つけている商品があったら、あ、これは本当にあの売れているんだなって思っていただけたら、
はい、
嬉しいですね。
嬉しいです、うんうんうん、そこからもっとどんどんこう WWD ビューティーの
難しいですね、はい、WWD って
WWD ビューティーのベストコスメがもっとこう多くの人に知ってもらえたらなと思ってます。
うん、
それのためにあのウェブ記事もそうですけど、あの SNS も投稿していて、いろいろなところをこう連動させながら、
あ、そうですよね、
はい、もう打ち出しているので、
うんうんうん、
半期に1回は、
はい、
WW のベストコスを思い出して読んでいただけたらなと思います。
はい、
はい、
いやー、ぜひ読んでいただきたいですね。紙面でこう見るとこうデザインも含めて、
そうですね、
はい、見れるので、
はい、で紙面の、
はい、
紙面の方だとあの新商品の1位のみをこうご紹介している形なんですが、ウェブでは新商品の1位から3位と、あとは新商品を含むこれまでに発売された全ての商品の総合という、うん、あのくくりで1位から3位っていう風にご紹介しているので、より詳しくあのどういった商品だっていうのと、あとはそのバイヤーさんのコメント、どうして売れたのかっていうところまでしっかりと載せているので、あのぜひウェブ記事の方もチェックしていただけたらと思います。
うん、バイヤーさんが見極めた本命コスメってこれウェブにも載りますか？
あ、はい、これも、前回新たに追加した企画で今回も継続で、はいはい、やっております。
これはざっくりどういうものなんですか？
そうですね、これは本当にもう売り上げとかは関係なく、あの普段店舗のその売り場をあのと売り場を担当しているバイヤーさんだからこそこう もうあらゆるコスメに精通した中で個人的に選ぶ商品はどれだっていうのを、はい、ご紹介していただく企画になっています。
いやこれは結構どれも買いたくなっちゃうというか。
そうですね、もうプロの目でいろんな商品を試した中でこれだってなったものをご紹介していただいているので、こちらもぜひ要チェックでお願いします。
はい、そうですね、実は編集部ベスコスも毎回やっているっていうので、はい、
そうですね編集部員が選ぶベストコスメも、はい、これもあの紙面の発行にもう先立ってウェブで公開しているので、こちらもねぜひ
ぜひ、ちょっと私たちのおすすめのコスメも載っております。
はい
、はい、もう次のことを動いてたりするんですが、さすがにベスコスリアルに何ヶ月前ぐらいに動いてるんですか。
いやでもやっぱりその売上ベースで集計するものなので、あまり前々から動けなくって。
そうですよね。
なので例えば今回の場合は2026年上半期と歌っているんですが、1月から4月に発売された商品のその期間での売上ベースになっていて、4月までのところでこうアンケートにバイヤーさんにご回答いただいたものを編集部で集計し始めて作ってっていう感じなので、1ヶ月半ぐらい制作期間って感じになってます。
なるほど、
はい、
かなり急ピッチに。
そうなんですよね、結構あの集計がすごく大変で、14部門あり、
いやそうですよね、
3チャンネルあり、
ごちゃっとなんか一旦あれですよね、なんかこう何がどれ何であれみたいになりますね。
これ集計の表をエクセルファイルをもうかす目かすみながら、検証円になりながら動かして、これが1位で3位で2位でとか言ってもやってますね。
なるほど、
はい、
皆さん的に一番ベスコスの特集で楽しい瞬間はいつなんですか。ハッピーになるとき。
そうですね、でも大変ではあるんですが、中面の撮影をするときが結構やっぱり楽しいなと思っていて、1日がかりで14部門とか、あと、まあ、前回だともうちょっと何カットかあったので、それをこう1日かけて朝から晩までで撮影するんですけど、こうその時々にやっぱりちょっと表現したいテーマだったりがあって、今回はあのロゴを刷新したっていうのもあったので、そことテーマを合わせて祝福とか輝きっていうものをイメージした、はい、物撮りになっているんですが、ここをそう1日かけてこうフォトグラファーさんとこう置いてる、あの置いてみたらどうかとか、ちょっとその変えたりとかっていうのをいろいろ微調整していただきながら、ここがもっとこうだったらいいみたいなのも意見を交わしながら作り上げていって、でそれがこう形になる、印刷されるっていうのがすごく楽しい、はい、やりがいのある瞬間かなと、はい、
なるほど。ちなみにちょっとこの背景の色かわいいなって私も確か思ったんですけど、これってなんか何色、
これは下はそんなに、ね、あの色はつけてないんですけど、今回はその輝きっていうのを表現する上で光とか反射っていうのをすごく、
はい
はい、あの要素として使っていて、いい、ね、そういった、ま、商品に当てる光であったり、まあ、フレグランスとかであればこうガラスのボトルから反射される光とか、そういったものをすごくこうコントラストをつけながら、あの輝きを表現したっていう風になっています。
なるほど。なんかちなみに私は撮影の時は大体なんですかね、ちょっとした軽食とか、
はい、
そういうのがちょっと楽しみなタイプなんですけど、
わかります。
1日がかりの撮影だとお昼挟みますよね、
うん、そうですね。
何食べたんですか。
これがあの伊関さんというフォトグラファーの方に、あの前回も今回もお願いしてるんですけど、伊関さんおすすめのフードトラックのカツ丼
を
食べました。
いいですね。
渋谷のところで毎週金曜日にだけ出店するフードトラックのカツ丼がすごく美味しいっていうのを伊関さんからお聞きして、今回の撮影がたまたま金曜日だったので、そこに買いに行ってみんなで仲良く美味しくいただきました。
なるほど。なんかすごい あの実は私もちょっと伊関さんと撮影で一緒にご一緒した時があって、
はいはい、
なんか活動の話聞いてたんでなんとたまたま金曜日に、うん、いいですね、羨ましいです、
は
い、
沼さんにも話したっていう風におっしゃってました、
はい、味噌カツなんですよね、こんなここ深掘るとかじゃない可能性もあるんですけど、
そう味噌カツ でもなんかいろんな味噌の種類でメニューがあるんですよ。で伊関さんのおすすめは白味噌、
白味噌
なんか信州のなんか味噌カツっていうと結構やっぱ名古屋とか あの赤い味噌、八丁味噌みたいなイメージもあるかなって思うんですけど、はい、信州の方の白味噌カツ、これが
和田さんも白味噌カツ
食べました、めちゃくちゃ美味しかったです。
ちなみに和田さんは名古屋ご出身ですが、
はい、
ちょっと違いはあったんですか？
でも全然違いますね、味がもう全く、やっぱ味噌って結構種類によって味が全く違うじゃないですか。
どんな感じの？
なんか八丁味噌とかのほど、なんだろう、濃い感じではなく、うん、ちょっともう少し優しい、なんか柔らかくマイルドな感じの味噌味っていう印象でしたね。
なるほど、確かに味噌カツはかなりこう濃いっていうイメージが、
うん、そうなんです、色も全然違くって、八丁味噌とかってすごい黒々しい感じなんですけど、白味噌のは本当にもうベージュっぽい感じの味噌で、
ちょっとじゃあ必ず渋谷に金曜日に
行き、はい、もう絶対です。伊関さんも本当は毎週食べたいけど、さすがにギルティすぎるから、
そうですよ、ね、
ちょっと毎週は食べないようにしてるみたいなおっしゃってましたね。
それぐらいの美味しさということで、はい、じゃあちょっと皆さんはぜひちょっとその味噌カツと、はい、あとベスコスを読んでいただくっていうのが
、は
い、ぜひ我々からのおすすめ、
はい、メッセージ、
はい、今回のメッセージということで、
はい、なっています。
はい、ちょっとまた半年に1回だと本当にすぐ来ちゃいますが、
そうですね、今度はまた、うんうん、はい、下半期は12月に発行の予定になっているので、またあのどなたが表紙に登場するかなとかもちょっと
確かに
あの、はい、楽しみにしていただきつつ、
そうですね、
はい、分析と予測っていうところもしっかり読んでいただけたら嬉しいなと思います。
ぜひ読んでいただいて参考にしていただけたら、
はい、お願いします、は
い、嬉しいです、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、そしたらまた今回はこんなところで、
はい、
次回も編集後期的な話や取材の裏話、
はい、
的な話をお話できたらなと思っております、
はい、
はい、そしたらありがとうございました、はい、
ありがとうございました。